マクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ナロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。7月の収録になりましたね。
はいはい。最近まあ新たな連ドラがね、日本の連ドラが始まって、
はい、
ちょうど今日7月の10日に撮ってるんですけど、昨日からちはやふるの新作というか、ちはやふる巡りっていうのが始まって、
はい、
で僕ロンペさん全部映画見てますよね。
あ、見てますよ。
僕映画館で見たのは3作目の結びだけで
珍しいパターン
で、上の句と下の句はね結構後から DVD で見たんですよね。
あ、
で しかもね、昔は、昔というか最近はほとんど潰れちゃったツタヤに行ってね、書かれてきたんだけど、うん、ツタヤって5枚で1000円みたいになったじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかね4枚いいのがあって、見たいのがあって、でもう1枚買えなきゃなと思った中に、まあなんかちょっと話題にもなってたし面白いってたから、とりあえずじゃあちはやふるの上の句だけ借りるかと思って、で上の句だけ借りて持って帰って、
うん、
で家で見たところ、その5枚の中でまあとにかく上の句が良くて、ちはやふるの、
うん、
でも見終わったのがね深夜0時過ぎぐらいだったんですけど、
うん、
どうしても下の句見たくなっちゃってでまあ今はもうナイス潰れちゃったんですけど、歩いてね20分ぐらいのところに伝えがあったんですね、うちから、
うんうん、
もう深夜ですよ、もう走ってって、
うん、
もう下の句1枚だけ借りてで3時ぐるまい、夜中の3時ぐらいまで見て、まあそれでまた号泣するみたいなことをしてねだから僕にとって結構ちはやふるってそういう思い出の映画なんです。そういう思い出の映画なんだけど、
うん、
今回ドラマ見てたらなんかね、その見たその思い出を肯定してくれるみたいな話で、あ、本当に良くてね、これまだ第1話ですけどね、もうだからね、ほんとちはやふるの3作、多分ロンペさんも別のいろんな思い出あるかもしれないけど、
はい、
そういう思い出を持ってる人ほどこれ見たら、
うん、
ちょっとやばいんじゃないかなって思って、ぜひおすすめしたいな。まあ今後ね続いてってどうなるかちょっと僕は責任持てないけど、
うん、
第1話に関しては僕はすげえ良かったですね。
いや、僕全然話知らなくて、今回の、うん、続編の内容知らずに見てたら、うんうん、あ、なんかそっち側の話なんだっていうのが結構あって、
あ、うん、
完璧な続編なんですけど、
そうですそうです、
なんかそっちと戦うことになるんだっていうのが結構びっくりしましたね、なんかね、うん、
そうかそうか、それもね確かにそうでしたね、
うん、
でもほらなんか昔の方が良かったとかそういう話でもないんですよ、
うん、
じゃなくて、でもその思い出も大事よねっていう話にしてくれてて、
うんうん、
それプラスやっぱり今を生きる子たちの話にもなってるなと思ったから、
うん、
うん、本当にねちょっとね良かった、まあ、あと僕のやっぱりこのちはやふるオリジナルメンバーで一番好きな子がかなりメインに出てくるので、
あ、そうですか、
あの人が好きです、私は。
ああ、僕はつくや君が好きな、僕ニギンアマゾンプライムケンス君とナスケ君はね、散々つくや君の話してましたからね、
う
ん、
そうだね、うん、まあ、つくや君も、まあ、出てくるのでね、
うん、
うん、でも僕はもう一人の方も好きなの、特に好きなのでね、
はい、
いやもうこれずっと見てられるなと思って今、
うん、
特にその DVD の思い出思い出してね、ちょっと私泣いちゃいましたね久々にテレビドラマ見ながらしかも TVer のちっちゃい画面で見てたのにあっ TVer というかスマホでね見てたのにっていう感じで、ちょっとこれはまあ最終的にトップ10とかね入るか分かんないですけど、
はい、
とりあえず現時点では皆さんにお勧めしておきたいなと思って、そうそう、特に映画ファンね、うん、
いやーなんかね、わざわざ今回僕映画見直さなかったんですけど、
うん、
俺ちょっと映画見直したくなる感じになるんじゃないかなって1話見た時点で思いましたね、なんかね、
うん、そうだね、うん、
まあね、地裁まで走っていかなくても簡単に見れますよね。
そうなのよ。今はそうじゃん、
うん、
あ、そうそう、それを言わなきゃいけなかったね。
うん、
今はそうなんだよ。でもその当時って蔦屋まで走んなきゃいけなかったっていう、今はそんなことしなくてもいいのに、
うん、
でもその思い出もあるといいよねっていう話だったってことですね。うんうんうん、そこはそうだ、そこ、ごめんなさい、そこをちゃんと言わなきゃいけないのにね、うん、自分の思い出の話ばっかりしてたわ。そうだ、そうだ、だから今はそんな DVD で走って借りることもないのに、
うん、
うん、っていうことなんだよね。
まあね、うん、この10年のね、文化の変化ってところでもあると思いますけど、まあ、まさにですね、その10年の変化の間にあった、あの、ネットフリックスっていうですね、あの、ものについての
配信、TVer見てるし、
うん、新映画で、あの、発生のが僕らがやってる D ネットフリックスっていうね、はいはい、ネットフリックスで、あの、ちはやふるの映画も見れますんで、
あ、そうでした。
はい。あの、
ドラマも見れますよ。
ドラマも来ましたね。僕今、ネットフリックスで見ました、さっき。うんうん、っていうですね、あの、ディニーネットフリックスの今月もやっていこうと思うんですけど、まあ、この企画は、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話すということなんで、それをやっていこうと思いますけど、今回のお題は自分ロンペが選んだ作品で、奇才の道、明快タレント協会となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。内気で気弱な新人幽霊は人間を怖がらせないと存在が消えてしまう大ピンチに、一昔前は有名だった大物幽霊の力を借りて努力を重ねる彼女は誰もが恐怖する一人前の幽霊になれるのかとなっております。という作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
あ、はい、お願いします。まあそうです、概要の感じなんですけど、まあ言ってみると実写版モンスターズインクみたいな話でね、これ。
ああ、驚かせるってね、
うん、そうです、そうです。要はだから幽霊、まあモンスターズインクはもともとあれはモンスターなんだけど、これはこう死んでしまって幽霊になった人たちが、
うん、
人間を驚かすという仕事を得ることで、
うん、
なんて言うんですか、消えないみたいなことですよね。
うん、
あれ消えるとどうなんですか。
なんか成仏しちゃうみたいなことなんでしょうかね。
うん、どっちがいいのかは分かんないけど、一応この話に関してはやっぱり消えたくないということで、
うんうんうん、
みんなその幽霊業務免許っていうのを持たないと消えちゃうので、
そう、ライセンスってことですか。
そうそう、ライセンス、それを得るためにはなんかある程度人間を怖がらせる実績みたいのもね、つけなきゃいけないしみたいな感じで、
うん、
のまあ台湾コメディで、僕はなんか最近見たネットフリックスの映画の中でも一番笑ったかな
って。あ、笑えますよねこれね。
うん、めちゃくちゃ面白かったですねこれ、
うん、
しかもだからその怖がらせ方がよくさ、我々人間の人がホラー映画を作ろうと思うとさ、
うん、
いろんな工夫をするじゃないですか。そのなんかこういるかもしれないみたいな空気感を出してみたいなとか、でもいないとかわかんないですけど、
うん、
なんかこう J ホラーの工夫みたいな、
うん、
もうこの人たち基本的に脅かしだから、
うん、
まあそういうので言うとジャンプスケアの対応みたいなことですよね、
はいジャンプスケアって言葉が出てきますからね、この映画の。
そうだね、出てきた。この人たちはね、とにかくジャンプスケアで脅かそうとしてくる。ので、なんか、だからね、そこも何なんだと思うけど、そこがもう逆に面白くなっちゃうっていうところで、
うんうん
うんうん、もうくだらないですよ、脅かし合戦みたいになってくるんだけど。で、なんかそこの、まあ、チームみたいなのを組んで脅かすんだけどね。で、そこのプロデューサー的な人に誠っていうのがいるんですけど、
うん、
この人のキャラもなかなか面白くて、
うん、
生きてる時はなんかアイドル歌手みたいな感じなんだよね、
うん、
といってもなんかこうすごいアイドルというよりなんか 純烈とかあれ系ですよね多分ね。
怒られますよそれ。
あそこは純烈も素晴らしいアイドルだと思います。そうだね。いやもしかしたらこう嵐とかぐらいだったのかもしれないけど、吉川晃司とかああいう感じなのかな。まあ、なんかその人の使い方もすごく良くてね、いやもうなんだろうな、あんまり説明するよりも見てくれっていう、このチームがとにかく楽しいんですよ、その、
うんうん、
新しい ルーキーっていう、ワンジン演じるルーキーっていう新人幽霊が、
うん、
まあ属するチームがあるんだけど、そこのリーダーのキャサリンっていうリーダーというか、まあエース幽霊みたいなね、
うん、
女性の幽霊とか、あとルーキーの友達で一緒に入るミラっていうちょっと釣り目の女の子がいるんですけど、この子もいいし、なんかとにかく特殊メイクとか一点になってるおじさんみたいなのがいたりとかね。いやね、いやちょっとこれは本当に面白かったです。
うん、
もうなのでおすすめですということで、
うん、
あのこの映画の感想はそこで締めようかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ見ながらやっぱりこういうのを見るとちょっと僕思うことがあって、
うん、
あの6月にですね、私の祖父の七回忌っていうのがあって、
うん、
でなんかちょっとこう七回忌の法要をしたんですけども、そこでお坊さんがのお説教みたいなのが最後の方あってね、
うん、
こう死んだらですね、我々死んだら、まあ仏教の人はということだと思うんだけど、あのね、33回忌まで家族親族のために修行をするらしいんですよ、
うん、
でそれが喜びなんだって、
うんうん、
家族親族の幸せのために修行するっていうのが喜びで、でまあ1回忌とか3回忌とかね、そういうのが7回忌13、17、23、27、33ってあるんですけど、
うん、
その時に我々がこうまあお迎えするんだけどね、今回は僕のおじいちゃんだけど、その時だけその修行がお休みで、
うん、
しばしの休息の時らしいんですよね、
うん、
っていうのを話を聞いて、ちょっとなんか世知辛いなって思っちゃったんですよね。
大変そうですね。
大変だよね、
うん、
でだからこのだから映画もさ、結局死んだら死んでも人間社会と同じで、なんかの能力、その人を驚かすという意味で能力社会でさ、能力階級社会、うん、能力主義社会みたいな感じだったし、
うん、
であとネットフリックス映画でパレードっていうのがあって、
あ
れおととしぐらいにこの MCTOS と松井島トークオーバーシーズってところで取り上げたんですけどね、ネット感想会で、その時に、あ、それってまあ長澤まさみ演じるあるお母さんが東日本大震災の津波で死んでしまうんだけれども、そのお母さんが死んだ後もその自分の娘が死んだか生きてるかも分かんない、その娘の行方をひたすら探し回るっていう話で、
うん、
でその感想会の時にすごい印象的な感想を言ってる人がいて、なんかこの映画見たけど死んでまで苦労してほしくないなって思ったっていう感想があってね、うん、僕それが本当にビビッときたんですよね、その感想を聞いてて、
うん、
結局だからこの33回忌まで僕のおじいちゃんもなんか僕らのために修行してんの大変だななんか思っちゃったし、
うん、
でまあ別にまあそういうなんかこう考え方っていうのはいいんですけど、僕はなんかもうちょっともう死んだら解き放たれてほしいなっていう思いがやっぱ強くて、
うん、
で自分もそうしたいなと思うし、
ああ、もう修行みたいなしたくない、
そうしたくないし、うん、こんな人間を驚かしてどうのこう、だからもし免許なくて消えるんだったらそれでいいのかなって、
うん
うん、思っちゃってね、で結局でもこれやっぱり描いてるのは我々生きてる人間、生きてる方の人が描いてる物語で、
うん、
まあ多分その33回忌とかっていうこの考え方もそういうところから来てるんだと思うんだけど、
うん、
まあだから別にその忘れられたらなんか存在が消えて死んじゃうみたいな考え方もあって、
うん、
だからその亡くなった方を思い出すとか、思い出し、たまに思い出して忍ぶとか、そういうことは全然いいなと思うんだけど、なんかねこう亡くなった方、ちょっと強い目の言い方するけど、亡くなった方を こき使うみたいな発想ってなんか嫌だなと僕は思っててね、
うん
うん、でそれってある種過去をこき使うみたいな発想な気がして、
うん、
でそれって裏返すと未来もこき使っちゃえみたいな発想にもつながる気がして、
うん、
要は今だから原発とかあと例えば国債税金とかもさ前借りしてるみたいな感じになってるわけじゃん、例えば日本で。それってなんか、うん、結果未来の人がこき、それによってこき使われるみたいなような発想にも近いのかな。だからそのなんか死んだ後の人も頑張ってくれてるみたいな発想ってあんまり僕はしたくないし、僕はだったら自分の今を生きて、もう死んだ後はもう勝手にさせてもらうよっていう方に行きたいなって思いながら選挙に行こうかなって思ってるっていうことですよね。ちょっと選挙前なんでちょっとなんかね、そんなことも考えて思っちゃったみたいな、なんかそういうのって、別にこれは本当にコメディとして面白かったから全然いいんだけど、なんかそういう、あ、そうか、これ僕の感想でしたね。そんな感想です、僕。
はい、
はい、
わかりました。
ごめんなさい、
ありがとうございます、うん、では続いて、自分論評の感想と僕が作品を選んだんで選んだ理由も含めて話そうと思います、うん、まあこのディジネットフリックスでは、まあ、結構台湾映画をやっていて、また台湾映画かっていう感じなんですけど、今回の作品を選んだ理由は、これまあこれもおなじみの選出理由、僕の中ではおなじみの選出理由で、
うん、
映画祭関連の作品っていうところなんですね。
あ、そうだ、うん、
で、この、作品はですね、大阪アジア映画祭っていうですね映画祭があるんですけど、その、今年の大阪アジア映画祭で、特殊企画があって、台湾電影ルネッサンス2025っていう台湾映画の特集があったんですけど、その中で、上映された作品が、いち早くネットフリックスに来て、見れるようになったっていう作品ですね。で、僕はちょっとその大阪アジアンで上映された時からなんか面白そうだなっていうふうに思ってたんで、うん、まあネットフリックスで見れるタイミングが来たんで、お題に選ばせていただいたっていうところですね。で、だから大阪アジアのラインナップが発表されたときに、なんでこの作品にまず注目したかっていうと、監督なんですけど、
うん、
この作品の監督はジョン・スー監督っていう、人で、
うん、
この人がですね、撮った前作が、変更、言葉が消えた日っていうですね、あの作品で、日本では2021年、に、劇場公開したんですけど、まあ、これもホラー映画はホラー映画なんですけど、
うん、
もっとね本気で怖いやつで、あと社会派というか、まあ、台湾で、白色テロ時代っていう、時代があったんですけど、そこを、うん、結構題材にした、ホラー映画というか、元々はですね、ゲームなんですね、変更って。で、しかも、インディーゲームっていう、そんな予算をかけてなくて作られたようなゲームが結構ヒットして映画化したっていうやつで。
うん、で、8番出口みたいね。
そんな、規模の作品なんですけど、うんうん、だから、僕だから映画見る前に、確かスマホでもできたのかな、ね、僕スマホで買ってプレイしたと思いますけど、やってみたら、ああなるほど怖いっていう感じで、ミステリーにもあるんで、うん、面白かったし、映画も面白かったんで、その監督の次の作品だっていう感じではあったんですけど、
うん、
まあそのね、前作と今作でホラーっていう共通点はあるんですけど、 まあその方向性はラロッカさんの話を聞いていただければ分かるように全然違うっていうことですね、
うんうん
うん、でまあ完全にホラーコメディっていう感じですね、
うん、
あの ディズニー ネットフリックスだとあの過去にあのウィーハブアゴースト屋根裏のアーネストっていうですねあのアメリカの映画でしたけどあの、うん、幽霊たちあれも幽霊が出てくる話ですけど、うん、あれぐらいの、 あの、
うんうん、
幽霊は出てくるけど面白おかしくそれを扱ってるっていうようなテイストの作品で、この監督の、ジョンス監督もあの多分変更取った後に、うん、どういう作品撮ろうかなと思ってあのもうちょっとホラーはいいかなって思ってたらしいんですけどこの、企画をもらった時にこの全然違う方向のホラーだったらいけるっていうことで撮ったっていうことを言われてるみたいですね。で、だから今回のこの記載の道の方は、まあ、ラロッカさんも言われてましたけど、
うん、
あの幽霊たちがいかに頑張って、考えて
そう
準備してあの人を驚かせているかっていうこの怖がらせているかっていう描き方があの本当に面白いっていうことですね。で、うん、まあそれも大変だしあの彼らね暮らしていくのも大変そうだしだから死んだからって本当のんびりしてらんなくて
そうなのよ、
うんうん、あのねお供え物を食べたりしてねお腹ペコペコであ
のあそうそう、そうだ、うん、ちゃんとねお供え物しなきゃいけないって思いますね、ねこれ見たんで、うんうん、
ねそれが結構、うん、なんかねあ
食べ物ですよ皆さん
そう絶対食べ物あげないとダメなんだって感じなんですけど、うん、ねあとその幽霊同士のあの縄張り争いみたいなのがあったりあのね、その、
うん、
怖がらせるスキルみたいなのをつけなくちゃいけないからあのスパイダーウォークのね練習をしたりっていうのをほんとねあの大変だなって感じで見るんですけど、
うん、
このだからもう圧倒的に準備の大変さみたいなやつとかあって、
うんうん、
昔、まあ、僕ら漫画で読んでましたけどあのドラマも化もされた金田一少年の事件簿あっていうあの漫画ドラマがあったと思うんですけど
、はい、
あれの、番外編の漫画みたいなのがあって
あの、はいはい、
あの金田一少年の事件簿外伝犯人たちの事件簿ってやつがあるんですね、
うん、
でその漫画はその近代少年の、まあ、実際の過去にあったエピソードの犯人がどうやって準備してたかとかこういう風なトリックだっていうのを、うんまあ、いつもあの近代一はじめが推理で解説しますけど、
うん
あのまあ、皆さん気づかれると思うんですけどすげえ大変そうってことですよね。時間とか
いや本当よ
準備とか、うん、見立て殺人とか一生懸命それをやらなくちゃいけない、ね、作んなくちゃいけなかったりっていうのがあるんじゃないですか。だからそれを描いてる漫画なんですけど、ちょっとあれに近い面白さがあるっていう
確かに
とこですよね、うん。だから、ただ幽霊だからって万能じゃなくて、すごい一生懸命準備しなくちゃいけないっていうね。なんだろう。向こうからだんだん近づいてくる、一瞬で近づいてくるみたいなやつも、あ、幽霊たちがこうやってやってんのかっていうのはよくわかるんですね。
そうなの、
ね。
ですよ。
うん、
あすごい。本当に近代一のトリックみたいなもんですよね、
あれね。そうね。本当、うん、あこうやってやるんだなっていうのはね、あよくわかりましたけど。
うん、
で、まあ、奈良子さんも言われてましたけど、あの、ジャンプスケアっていうのをね、
うん、
あのこんなに映画の中ではっきり言葉で聞いたの初めてだと思うんですけど、うん、あんまりあのホラー映画に詳しくない人に説明すると、まあ、結構ね、ホラー映画の一つの手法ではあって、うんまあ、すごい静かな時に突然大きな音とか、うわっていう映像で、まあ、ホラー映画でビクってなるようなあの脅かし方ってあると思うんですけど、まあ、あれをジャンプスケアっていうことを言ったりするんですけど、 あのね、僕はもともとこの、ジャンプスケアって全然ありだと思っていて、もちろんね、ジャンプスケアがないホラー映画があってもいいと思うんですけど、なんか結構最近のホラー映画の評価だと、なんか結構そこばっかり評価されてるような気がしていて、あジャンプスケアがないから素晴らしいみたいな言われ方をするんですけど、僕はあのジャンプスケアがあることイコールダメとは思わないし、昔から一種確立されたホラーの手法なんだから、もう全然拒絶することはないって思うんですね。だからそういうのあるイコールダメって見方はちょっとしたくないなっていう感じ。
あ、まあ、効果的にね、使われてればね、全然
いいと思うんですよね。っていうのをね、結構ね、こんだけジャンプスケアってことを言ってもらうと、なんかすごい、なんか、ロコさんも言われたけど、なんか面白くなってきちゃうっていう。
そうそうなの。
なんか、怖くないけど、笑えちゃうってところが、結構この映画の特徴かなってところですね。で、まあ、あと、この映画の特徴の一つとして、その主人公の女の子幽霊の、名前とか、死因みたいなやつがなかなか明かされないんですね。で、話が進んでいくあの展開の中で、まあ、ちょっとずつ明かされていくんですけど、結構こういうのを描くのって難しいと思うんですけど、結構そこをね、さらっとやってるのもうまいなっていう感じがしました。で、この主人公の女の子の幽霊を演じてるのが、ワンジンっていう俳優なんですけど、この子はさっき僕が言った変更っていうですね、同じ監督の前作でも主人公を演じていたんで、監督とは再びの組み合わせなんですけど、もう全然印象が違うんですね。まあもちろん前作がすごいシリアスなホラーだったからっていうのもあるけど、もう全然印象が違うっていう感じだし、マンスリーシネマトーク OS で以前にお題にした幕府っていう台湾映画があったんですけど、あれの中のメインの親子の娘役の子ですね。で、だから結構ね、台湾映画の中では、今、すごく、いい作品に出てるのかなって感じがします。で、ただね、今回の映画、の、ワンジンは僕ね、すごい、なんだろう、日本で言えば深川麻衣に似てるって思いながら見てて、これ日本でリメイクするんだったら完全に深川麻衣だなって思いながら見てたっていうところですね。だからだいぶこの子もワンジンも印象は違うっていうところですね。まあでもこういうコメディもできるんだってところが見えて面白かったし、この監督自身も全く違う、方向のホラーを見せていて、すごい器用な人なんだなっていう感じがしたっていうところで面白かったですし、まあね、さっきのそのこのホラーチームの中で、プロデュースをするね、彼がいるんですけど、エンドロールですね、注目は。ちょっとね、エンドロールのしつこさみたいなやつの、僕いろんな映画見てきてますけど、このしつこさの、重ね方は、過去一ぐらいだったかもしれないなっていう。しつこさがあるんで、これね、まあ僕ら配信で見てるから見てられますけど、映画館で見てたらみんなどういう気持ちになるんだろうなっていう感じの、ちょっとエンドロールなんで、ちょっとそこまでね、頑張って皆さんに見ていただきたいなっていうところもありましたっていうところですかね。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。そうだ、確かにエンドロールで、なかなか終わんないなって。なんだろう、すげえここは見なきゃいけないっていうエンドロールでもないんだけど、まあ見てほしいっちゃ見てほしいですよね。
そうですね。
そう だよ、確かに。そうか、ホラー、そうか、完全にコメディの人かと思ってたな。
いや、そう、違うんですよ、この人。
へ
ぇ、だからね、作風を変えてもこうやって一流の作品が撮れるっていうのはやっぱ素晴らしいなっていう監督ですよね、
うんうん、まあでも確かに笑わすとか驚かすとか人の感情を動かすのって結構共通した方法とかもあるのかもしれないですよね、
うん
うん、
ねえ、それこそね、今ね劇場公開中の日本映画、うん、ドールハウスなんかはね、
ああそうだ、
矢口監督は、
あ、本当だ、
今までこれ逆ですけど、うん、今まで結構笑わせるような作品を撮ってきて、
うん、
今回ちょっと怖いホラーに行ったっていうところなんで、
うん
うん、まあちょっと逆方向ですけど、それでもね撮れるっていうことをやってるから、うん、うん、やっぱ一作ごと、まあ監督もやりがいがあるのかもしれないですけど、なんかそこら辺も面白いですよね。なんかね、
だから頭をこうコメディに振るかホラーに振るかによって、
うん、
多分なんか同じようなシーンの切り取り方だけど微妙にこっち行ける印象を変えられるみたいな、うん、やっぱ僕ねドールハウス見ててもやっぱちょっと矢口映画のおかしみみたいのは感じるんですよね、
うん、
端々に、
うん、
でもそっちに振り切らないでやっぱ今回ホラーやってるなって感じはすごくしたし、
うん、
これでもちょっとこれに僕ホラー感があまり感じなかったなこの映画そうか、でも変更って僕見たような気がするけど、
あ、
確かに怖、なんか学校のやつですよね、
そうです、うん、
見たな、でもそ DVD で見ちゃったからな、あんまりちょっと印象残んなかったけど、そうか、なるほどね、いや面白いですね、だからそのあんまりいないですかね、ホラーとコメディを両方撮るみたいな監督っていうのは、
いやー、なんかなかなか難しいような気がしますけどね、
でも黒沢清さんとかもなんか、うん、たまに笑っちゃうみたいな映画もある、その笑わせようとしてるかどうか分かんないけど、
うん、
なんか見てる方にがおかしみ感じちゃうとかもあるから、
そうですね、まあ、うん、その差はある、まあ基本結構ホラー寄りなんですけど、
うんうん、もちろんもちろん、
例えばなんか役所広司がやってたドッペルゲンガーってやつとかは、うん、結構なんか面白くなっちゃうみたいなところはあったような感じがしますけど、
うん、
まあここまで爆笑みたいな感じじゃないですけどね
いやでも本当にいやコメディ見たいなって人、これ本当にいいんじゃないかなって思う。
いや面白かったですよね。
めちゃくちゃ面白かった。
いやなんかね、幽霊の世界がしっかりあるっていうかね、幽霊アカデミー賞みたいなやつもね。
だからその一応なんか人間界でも、このホテルのこの部屋は幽霊出るよみたいな噂は回ってる部屋で。で脅かそうとかするんだけど、
はいはい、
でも全くそんなこと知らずに入ってくるお客さんとかもいてね、
うん、
その人を脅かす感じとかやっぱ面白いんですよね、
そうですね、
うん、でもああいうことあるかな、全然知らずに止まっちゃうことってありますかね、
いやどうなんだろうな、
そもそもなんでこんなホテル泊まるかっていう感じのホテルなんだけどね、
いやだからね、もちろんこれ現代の話なんで、その、うん、YouTube とか配信とかがある世界の話なんですよね、うん、だからそういうなんか、うん、そうそうそう、怖い、ね、とこに行く動画とかはあるんで、なんかそういうの面白おかしく来る人たちもいるっていうようなとこですよね、
うん、
でなんかその怖いホテルとかもそうだし、まあホラースポットといえばっていうトンネルっていうのが一つあると思うんですけど、
あ、はいはい、
あ、そこでやっぱね、多分幽霊たちの力の見せ所みたいな感じがあるんでそのトンネルでどう驚かすかみたいなとことかね、この映画の中でも言ってる、トンネル業界に革命を起こすみたいなこと言ってましたけどやっぱそのね、違う トンネルの中でも違うアイディアでなんかやりたいんだなっていうのがね、
そうですね、
ありますよね、
うん、でももうちょっとね抜本的に脅かしの方法をね変えてくれる革命児とか、まあ、革命プロデューサーみたいなの出てきた方がいい気がしますね、このゴースト界もね。
ねえ、
うん、
これじゃ驚かないだろうっていうのもねありましたよね、
うん、そうなのよ、
血文字とかありましたからね。
そうなのまあそこがねこの映画の面白いところなんだけどね、
うん、
あそっか今ちょっと全然関係ない思っちゃったけど、僕はあの三谷幸喜の素敵な金縛りってあまり好きじゃないんだけど、
はい、
あれめちゃめちゃホラーにしたの面白いかね。
ああ、まああれもやっぱ面白おかしくしちゃってるけど。
そうなのそうなの。
まあホラーに触れなくはないですね、だからね。
ねえ、
うん。
なんかそうなんだよな。やっぱどっちかで振り切るっていうのがね、
うん、
いいのかな。うん。
まあそういう意味では同じ脚本でも、うん。あれですかね、うん、あの違う監督が撮ったら違う作品が、
あそれはあるかもしれない
ですね、なるっていうのはあるのかもしれないですけどね、
うん
うん
うん、
まあちょっといろいろ台湾映画やってますけど、まあこれちょっとね過去一ぐらい笑える作品だと、
あ本当本当
思いますんで、さらっと見れる、
うん、
ネットフリックス作品であり、
うん、
まあ、夏といえばホラーっていう部分もあるんで、
うん、
しかもそんなホラー苦手な人も多分見れちゃうっていう作品だと思いますんで、
うんうん、
まあ、夏にぴったしなんじゃないかなと、
あそうですね、
うん、あるんで、もし知らなかった人はねこれ見ていただければって感じだと思いますんで、ちょっとぜひチェックしていただければってですね、
はい、
はい、なとこですかね、
はい、
はい、というわけで、ディギーネットフリックス、今回は奇才の道明快タレント協会の感想を話してみました、では、ラロッカさん今回もここで今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、ネットフリックスの新作映画をみんなで集まってオンライン上で感想を言いましょうという回、マンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS を今月7月も開催します。で、7月のお題映画はですね、ティエンポス私たちの時空というスペインの映画です。監督はチャバカルタス監督になります。で、これはもう配信されておりますので、これ見ていただいて、MCTOS 感想会の日程は7月の17日の木曜日、7月17日の木曜日の日本時間の21時30分から90分ぐらい。で、申し込みしていただきたくて、申し込み先は、シネマアクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、シネマアクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。ちょっとまだ見れてないですけど、
そうですか、僕見ちゃいましたこれ、
あ、
うん、
またなんか時間移動ものの匂いがするっていう感じ
あ、もうそうですティエンポスっていうのがもう時間みたいな意味なんでね、スペイン語で、ね、あ、ごめんなさい、スペイン語だけどメキシコの映画でした、ごめんなさい、
あ、
ごめんなさい、はい、メキシコの映画です、ごめんなさい、
はい、ちょっと
なので、うん、
ね、まあ、僕らもこのディギンで散々時間移動ものとかは喋ってますけど、またね、今回どんな点に来るのかってところだと思います。
うん、ね、うん、お楽しみにという感じで、
そこもね、踏まえて話したいなって感じです、
うんうん、
いやちょっと7月17日か、うちの子供とか夏休み入るぐらいのタイミング、
ああそ
う
か、
うん、
まあね、もう早く夏休みにしてあげないとね、感じですよこの暑さは、
はい、うん、まあ、僕らには夏休みは多分ないんですけど、ちょっとね、
うん、
映画見て感想とか話して、そうですね、
うん、
なんか夏を乗り切れればいいなって感じがある
そう、もう涼しくね見てですね、う
ん、はい、多分僕の マンスリーシネマトコ OS の参加はね、あんま涼しくない
と。あ、そっか。そう、ちょっとね、あと、まだ梅雨がね、終わんないっぽいのでね。
そうですね。
うん、そこも、線状降水帯とか言われたら、ちょっとさすがにでしょ。
これあれ今収録してる日、あのものすごい雨降ったんで、
そうでしょ。
これは絶対出れないなっていう感じ。
いやいや、急に来ますからね、しかもね。
はい、ちょっとね、本当に雨に気をつけながら僕も参加したいと思います。
はい。
はい、ぜひぜひ、それもよろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい。はい、というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。